人の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
テーマ曲歌の旅人、作詞五木寛之さん、歌は松原健さんでした。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
だいぶいろいろなところを訪ねてまいりましたが、今回は五木さんにとって第二の故郷と言っていいのではないでしょうかね、石川県です。
はい、金沢を含めて石川県全体のお話をしたいと思います。は
いはい、金沢って言いますと五木さんが直木賞を受賞したという知らせを受けた土地ですよね。
そうですね、ちょうど34歳くらいかな。もう今から40数年前の話なんですけど、
はい、
なんかもうこう身内の話をするみたいな感じで知りすぎてるとね、なかなかね客観的にお話しするのが難しいところがありましてね、今日はこう独断と偏見という感じで石川県全体のお話をしてみたいと思います。
は
い、
その直木賞の受賞の知らせは金沢の喫茶店で、
当時ローレンスという喫茶店があって、ジャーナリストとかそういうリポーターとか、そういう方たちもいるもんですから、ちょっと自宅ではということで、
その後も泉鏡花文学賞の選考委員として金沢にいらしたりとか、はい、しょっちゅう石川県には出入りをされていると聞いておりますが、
泉鏡花文学賞っていうのも早いもので、もう40年間1回も欠席したり休んだりすることなくずっと勤めてきて、自分で不思議だなって、こんなによく長く続くもんだなっていうふうに思ってるんですけども、40回の時には泉鏡花文学賞のフェスティバルというのをやりましてね、赤テントを金沢に呼んで、芸術村というところに野外テントを張って、丸若寺さんとかね、いろんな方もお見えになって大盛況でしたね。
そうですか。その金沢って、まあ、三文豪って言いますが、徳田秋声とか泉鏡花、室生犀星とそうそうたるメンバーが出ている土地柄なんですね。
三文豪、その他になんか三太郎とか西田喜太郎、それから鈴木大拙さんかな、大拙さんの名前が、は
い、そう、本名が太郎という名前がついてるそうですよね。
気候的にね、
はい、
秋口から曇りの日が多くて、
うん、
まあ、弁当忘れても傘忘れるななんていうくらいの土地柄ですから、ちょっとこう内省的になると言いますか、
うん、
物事を深く考えたりする、そういう意味で の文学者とか哲学者とか思想家とか学者とか、そういう人たちが、加賀藩の伝統もありましょうけれども、うん、随分たくさん出てるっていうのが一つの特徴ですね。
はい、五木さんはそこに住んでらしたから、随分金沢が舞台の小説をたくさん書いてらっしゃいますよね。
時の墓とかね、浅野川墓食とか、
はい、こういう歌とか内灘夫人もね、石川県ですよね。
そう言われてみればそうでした。
風に吹かれてもそうじゃなかったですか。
そうですね、大半が金沢のエッセイでしたね。
それだけ文章にこう書きたくなるような風景とか物語がある場所なんですか。
そうですね、よく小京都なんて言われたりするんですけど、京都とはちょっと違うんですね。やっぱり北陸の風土とか 歴史とかそういうものを背負ってますから、
うん、
京都は都ですからね、そことは違う独特の、まあ、北陸の都市という。今度は数年後に新幹線が入るんでね、東京から2時間半っていうとなんか嬉しいような寂しいような、それこそサンダル履きでも金沢行けるっていうのは果たしてどうなんだろうっていうふうな感じも受けますけども、まあ今の世の中はそういう流れですから、これはもう仕方がないことで、むしろ金沢の新しい魅力っていうものを生み出すためには、
うん、
新幹線が入ってくるっていうのは一つの大きな刺激になるんじゃないかと思います。
やはりゆかりの曲がこの土地にもたくさんあって、今回も曲を選んでいただいたんですが、まず最初にお届けする曲、志向寮歌、
ね、昔はナンバースクールといって旧制高等学校っていうのがあったんですね。1校2校3校っていうふうに、で4校と言わずに志向っていうんです。で5校が熊本でっていうふうにして、で旧制高校には校歌ではなくて、全寮制ですから、うん、寮の寮歌っていうのがあったんですね、それぞれの寮に、はい、でその寮歌がすごく全国的にその学校の歌としてだけではなくって人々に親しまれて、ああ玉杯に花受けてとかね、紅もゆる丘の上とかね、
そうですね、
武風源頭に草燃えてなんで五校の寮歌ですけども、非常にこう親しまれて、その中でも金沢の志向の寮歌っていうのは、
うん、
男を皆の住む国になんていうね、ロマンティックな歌詞があるもんですから、みんなのこう憧れを誘ったものなんですね、
はい、
で兵衣羽帽って言いますけど、わざと汚らしい格好をしたそういう破れたマントに汚れた帽子っていう、そういうものをかぶって下駄を履いて寮歌を歌いながら町を闊歩するという、
はい、
そういうのが一つの学生の青春の象徴だった時期があるわけですね。
なるほど、まずお聞きいただきましょう、志向寮歌、歌はボニー・ジャックスです。
北の都に飽きたけて、我ら二十歳の夢数を、街に帰る術もなし、その術なきを謎ならね、杯捨てて嘆かんや、酔える心の我はかし、我とこしえに緑なる、息茂る友なきや、人せの春と巡るかな、死する蝶、おこの息地今もなお、岩に砕きて砕きえじ、
志向寮歌、ボニージャックスの皆さんでした。
これ金沢っていうのは駅前はこれから大きく発展すると思うんですけど、あんまり金沢らしくないんですね。近代ビルが並んでいて、
あ確かに、
で中心部の方へずっと行きますと香林坊というところがあって、その辺がかつてのその一番のにぎわいの場所だったんです。でその香林坊を兼六園の方にこうずっとこう上がっていきますと、左側に 赤レンガの非常に古風な建物が見えます。こう灰色の空とその雪景色の中では赤レンガの赤色っていうのはすごく美しいんですね、
はい、
で今の図書館とか昔の裁判所とかすごく金沢にはたくさんあって、うん、その面影を残しているのが今の旧制施行の校舎の跡なんですね。今なんか資料館とかいろんなものに一時期近代文学館になってましたけども、使われてますけども、コリンボにいらしたらずっとその辺をこうお歩きになると、ああここがかつてそういう人たちが中野茂治とかね、井上靖とかね、西田喜太郎が教鞭を取ってたこともありますし、まあ様々な方たちが旧制施行から大きく羽ばたいていくというそういう夢を育んだ場所が今もすっかりその繁華街のすぐ近くに残っているというところが、そこがいいところだと思いますね。その一帯はすごく今広々としたそのプロムナードになって、で元のその石川県の県庁の跡などもね建物をそのままの残して、今もすごく有名なあのそこにフランスレストランが入ってるんです。
あ古いものと新しいものが融合してるんですね。
そのフランスレストランのテーブル越しに金沢城の石垣がライトアップされているというなかなかいいところですよ。
そうですね、あの茶屋町でしたっけ、
それはまた
また別のところにある、ね、あと武家屋敷が残ってるところも、
用水の流れる土塀の続く武家屋敷とか、
気候的には寒いところなんでしょう。
それはまあ日本海に近いところですから、ただ東北の厳しさとはちょっと違う、むしろね湿度の高いところじゃないかって気がするんですよね。
重たい雪が降るってねよく言いますよね、
あの日本海の湿気を含んでる雪ですから、はい、北海道のこうパウダースノーみたいなああいうものとは違ってベトッとくっつくんですね。秋口から初冬にかけて兼六園のあたりでは雪吊りという行事があります。あの名木古木いろんなあの木に真ん中に心柱を立てて、で飛び職の人が上から縄をパーッとこう巻いてね、ちょうどカラカサの骨のように上から縄で枝を吊るんですけども、これはもう非常に美しいんで、アマチュアカメラマンの方たちが初冬の風物詩といってたくさん集まったりするんですけど、これは観光用のことではなくて実用のためなんですね。
あれ木が折れないように
吊るんでしょ。あの雪が湿ってて重いもんですから、
あ
どんなに太い枝でも一晩降りますとパキーンと折れたりするんです。ですから昔金沢に住んでた頃に深夜あの雪の晩に兼六園の中歩いてますとね、こう闇の中からビシッとかパキーンとかって鋭い音がこう断続的に響いてきてたんですけど、あれは雪の重さのために枝やこの木が折れる音だったんですね。それを防ぐために雪吊りっていうものをするんですけども、この雪吊りっていうのを雪吊りって読む人もいるんです。
雪吊り
そしてね昔あの金沢の歌にした歌でね雪吊りの街ってのがあったんですよ。雪吊りにねふと触れ合ったっていうそういう話と雪吊りとはまた別ですから、
そうですね、
あれは濁らない方がいいと思います。
そうですねあとあの石川県は雷がすごく多くてブリ起こしって言われてるそうですね。
晩秋から初冬にかけて遠雷のように響いてくる雷の音なんですね。でその音がこう鳴り出すと能登半島の沖の方に油の乗った美味しいブリがやってくるっていうんで、ブリ起こしっていう風な呼ばれ方もするんですけど、
まあ、奈良時代から室町時代から結構いろんなことで発展してた町だそうですね。
そうですね、今は、まあ、あまりそのことは大声では言いませんけれども、かつてはその一向一揆という大きな一揆があって、そしてその百姓町人どもの持ちたる国と言われるような共和制というものが100年ぐらい続いたんですね。これはすごいことなんですね。日本で大名とかそういう将軍とかそういうものが支配しない市民たちがその町自体を共和制として運営するというそういう歴史もあるんで、その辺もね石川県の特徴だと思います。加賀の国、百姓の持ちたる国って言われたんですね。
あの能登半島行きますけれども、すごく美しい白米の千枚田というのがあって、
だんだん畑って言いますか千枚田有名ですね。
そうですよね、あの世界農業遺産に日本で初めて認定されているっていう地域だそうですね。いや景色も綺麗だしいいとこだなとますます見直してるんですが、
石川県は結構広いんで、
ええ、
白山の山麓から能登半島の方までねずっとありまして、能登の方に行くとちょっと風土が少し変わってきます。もうちょっと情熱的なね 野生的なエネルギーみたいなものを感じさせるようなお祭りなんかも能登にはたくさんあります。
そうですか。
火祭りとかね、いろいろな催し物があって、大陸文化との交渉も非常に深いですし、
あ、そうですね、
そういう意味ではね、逆に北陸の、まあ、玄関口と言ってもいいような北前船なんかもひっくるめてね、能登半島っていうのはそういう重要なところだったんですね。
確かに奈良時代には能登の方が開けてたと書いてあるものもありました。
やかもちがね、歌を読んだり書いたりしてますが、
はい、国史として赴任してますよね、うん、それは奈良時代ですものね、うん、音楽をおかけしようと思うんですが、もうもろに能登半島というタイトルの歌がありますよね。はい、お聞きいただきましょう。作詞阿久悠、作曲三木隆、石川さゆりさんの歌で能登半島です。
ため息つき通り過ぎる景色ばかり見つめていた。十九半ばの恋知らず、十九半ばで恋を知り、あなたあなた訪ねて行く
能登半島、石川さゆりさんでした。
金沢とかそれから石川県全体のことを言えば、ぼっこりした人柄っていうか、加賀百万石ですからね、
はい、
どこか百万石ってあんまり言わないところがその金沢のプライドなんですね。
あ、なるほど。
ですから宝慶とかね、あのそうですかっていう時にね、金沢なまりはご機密さんな宝慶宝慶でございますっていう歌が金沢のなまりをずっとこう歌にした歌もあるんですけども、あのそれぞれ石川県の中でそういうふうに百万石の武家文化っていうものを濃厚に漂わせたところ、それから佐野川の流域の職人さんたちの住むそういう庶民的な町、それから情熱的で野生的な能登半島とかね、それから非常にあの穏やかだけども、うん、そういう中で粘り強い白山周辺のね、
はい、
山際の文化とかっていろいろあるんです。私はあの石川県の、まあ、エピソードの中で非常に好きなのは虫送りというのがあって、その秋口になって収穫期になってあの害虫が出てくる、それをいわゆる殺虫剤とかそういうもので殺してしまわずに、うん、村の人たちが夜中に松明を焚いてね、太鼓を叩きながらその虫を隣の村に追っ払っていく。それをやってきた虫をその隣の村の人たちはさらに海際の方へね、次にまたあの追い払っていく。昔は蚊やりって言ったでしょ、
はい、
殺虫って言わずに
言いました ね、
ね、蚊をやるって追うっていうだけですよね。
あ、なるほど。
で、まあ、非常にあの蓮如以来この念仏って言いますか、そういう信仰の深く根付いた土地ですから、虫を送るというのはね、
送るって住み分けしましょうよと、うん、あなたあっちねって言ってるわけでしょ、
うん、で最後はそう日本海の方へ送り出しちゃうっていう話なんですよね。
戦うんじゃないんです ね、
そうですね、
さよならと言って送り出す、
なかなかいい話だと思いますよ。
です、ね、本当ですね。あの地域によっていろいろなあの文化があるとおっしゃいましたけれど、出身者見てましてもね、多彩ですよね。画家でいうと長谷川東博、
はい、
東博七尾氏です。
そうなんですね、まあ、40くらいになってから出てね、そして京都へ登るんです。で千利休とかいろんな縁故をたどって、その中でもう一大、まあ、芸術家として大成功する人ですけども、彼の傑作と言われている松林の図って屏風がありますけど ね、
そうですね、
あの図なんかはまさに北陸の海岸沿い の、 あの松林の姿そのままですね。
あ、そうですか、独特の雰囲気のある少林寺ですよね、他の方とまたちょっと違ったタッチの絵ですよね、と学者さんで西田喜太郎、鈴木大拙、明けがらず早、あと科学者の高峰常吉さんジアスターゼのね、
無形文化財とかってそういう方たちはもうきら星のようにたくさんいらして、特に工芸作家多いですね、九谷だとか大日明だとかね、
あ、そうですよね、
いろんな方いますし、水引きっていう独特のこういう工芸もありましてね、水引きをこう昔はとってもよく使ったんです。その非常に豪華な水引きもあったし、水引きで作られたあのひな祭りのひな様もあったくらいでね、
はい、
今ちょっと寂しいですけど、あとは金箔とかね、こういうものはもう金沢の特産ですね。
そうですね。
それからあのドラドーンなんていうかこうカーンっていう音のするお茶席とかいろんなところで叩きますよね、
はい、
ああいうドラなんかもね、素晴らしいその名人上手っていう方たちがいらして、聞いてるだけでね、心がずっとこう吸い込まれていくような、そういう感じのする素晴らしいドラがありますね。
もうともかくいろんなものを生み出す、
コンパルっていうね、
そうそうそう、
そうですよね。
あと宝生流も、
宝生流も
そうですよね、びっくりしたのはあの中西五道さん、野鳥研究家の、あの方も金沢出身でいらしたんですね。
もうえっと思うような人がたくさんいますよね、
あと加賀の千代女歌人の、あと歌詞で言うと浅川真紀さんがそうですよね。
浅川真紀さんなんかね、本当にあの寺山修司と一緒にあの一大ムーブメントを起こした時は、まさかあの方がね北陸石川県の出身だとは絶対知りませんでした。で、私がまだ新人賞もらいたてで、まだ直木賞もらう前に、あの浅川さんがおかっぱ頭でね、あの僕の住んでたところで訪ねてきたことがあるんです。ちょうど東京で一時歌手として挫折して、いっぺんこう距離へ帰ってきた時期じゃないかと思うんですね、スイカを下げてね、こんにちはと言って歌を歌ってる浅川真紀って言いますっていうね、そういう時があって、僕はもう浅川さんの歌大好きで、赤い橋とかね、
そうそうそう、
夜が明けたらとかね、もういろんな歌を、一時代を画する歌い手さんでしたけども、大変残念なことをしましたね。氷棒の近くにもっきり屋というそういうライブハウス的なお店があって、金沢に来ると浅川さんなんかもそこでブラッと来ては歌ってたみたいですよ。
そうなんですか、ではここで石川県出身の浅川真紀さんの歌をお聞きいただきましょう。作詞作曲歌、浅川真紀さんで夜が明けたら。
夜が明けたら一番早い汽車に乗るから、夜が明けたら一番早い汽車に乗るのよ。
夜が明けたら、夜が明けたら、
夜が明けたら一番早い汽車に乗るから、切符を用意してちょうだい、私のために一枚でいいからさ。今夜でこの街とはさよならね、割といい街だったけどね。夜が明けたら一番早い汽車に乗って、いつか噂に聞いたあの町へ、あの町へ行くのよ。いい人ができるかもしれないし、あの町へ行くのよ。夜が明けたら一番早い汽車に乗るわ、みんなは私に言うの、そろそろ落ち着きなってね。だけどだけども、人生は長いじゃない。そう、あの街はきっといいよ。
浅川真紀さんで夜が明けたら でした。その浅川真紀さんがこれを歌ってた時のあの姿までパッと目に浮かびますね、浅川真紀さんはあんまり石川県っぽくない感じですか？
雰囲気としてはね、石川県というのはどちらかというと一般には保守的だというふうに言われてるんです、折り目正しく礼儀正しくそして上品というそういうイメージが強いんですよね。浅川真紀さんには口調にこうのぶとい強いこう個性っていうものがありましたから、金沢的な環境の中では息苦しいこともあったかもしれないなというふうにふと思いますね。
確かにね、いろんなお話を伺ってくると、例えば野菜でもね、普通の野菜でもちょっとこうブランド化して加賀野菜、ちょっと種類を変えて加賀野菜として売られて、加賀大根とか五郎島金時とか、金沢独特のあの野菜を作ったり、
まあ、ブランド化上手ですかね。本当にいろいろあるんですよ、加賀料理とか言われるものもあるしね、近江町の市場は大変有名 で、皆さん方があそこにね、よく通われますけども、普通は町の人たちが自分たちの食生活のためのその調達の場であった市場っていうものがやがてあの観光の名所になってね、今はどうでしょう、もうよそから来た人たちが本当に群れをなして近江町へ集まるという、そういう雰囲気になってきましたね、
やっぱりあの金沢にお住まいの時はそういった加賀の料理ってい
う
の
を、
食べていらしたんですか？
むしろね、行商の人たちが魚を売りに来たりするしてたんですけどね、昔はね。で新鮮なイワシを焼いてそれから大根おろして食べるとかね、そんな。それから甘エビっていうのは今は非常に貴重品のように言われてますけど、昔はあれは食べなかったですね。
そうなんですか、
むしろガスエビっつって普通のエビが、甘エビは傷みやすくって、そして煮ても焼いても揚げても美味しくないってよく言われてて、それでなんか漁師さんはあれが網にかかると捨てたっていう、そういう話も聞きましたね。ある時期から今のイクラなんかもそうですけどね、昔は食べなかったものロシアではこう肥料の代わりに使ってたようなもの、
も
ったいない、そういうものがね貴重品としてもてはやされるようになってくるってこともありますから、今の甘エビを食べるようになってきたのはこの何十年かの間の歴史で人気が出たんだと思います、
もういろんなお話を聞けば聞くほどその望郷の念っていうのが出てくるんですが、続いての音楽、その望郷という言葉が入っています、金沢望郷歌、これはもう五木さんの作詞の皆さんよくご存知の松原健さんの曲ですよね。
本当にあの金沢の人たちに大事にしてこの歌をね、もらって、少しずつこう各地でもその歌が聴けるようになってきましたから、あのその先が楽しみです、
あの金沢発のラジオ深夜便であの人気投票したら、この金沢望郷歌ナンバーワンだったそうです。
あ、そうなんですか、この中にあの一番では再生、室生再生の言葉が出てきますね。それから小松左京という俳人が出てくるんです。これ俳句を作る人で、そして画家でもあり地元の芸術家なんですけど、砂丘のっていう風なね言葉が出てくるんで、海際にあるあの鳥取砂丘みたいな砂丘と勘違いなさる方もいるんですけど、砂丘っていうのはその人の号なんです。
あ、なるほど、そうでしたか。
芸術家の小松砂丘さんっていう人がいたんです、で3番目には徳田秋声の言葉が出てきます。そういうものを織り込んだ歌詞なんですが、聞いていただきたいと思います。
お聞きいただきます。作詞五木寛之、作曲源哲也、松原健さんの歌で金沢望郷歌。
桜橋から大橋見れば川の岸辺に影ろう揺れる流れる雲よ空の青さよ再生の歌を映す才能はこの街に生まれこの街に
とは金沢、夢を抱く街。春の風吹く降臨坊に、小松砂丘の言葉が残る。過ぎゆく時よ、街は変われど、霞の水は今日も流れて、この街に生まれ、この街に生きる。我がふるさとは金沢、心にしみる。飛びゆく鳥よ、また会う日まで、
金沢望郷歌、松原健さんでした。
金沢に限らないんですけども、
はい、
建物を再生とか、
はい、
そういういわゆる文豪って言われる人たちが随分たくさん金沢の学校、小学校とか中学校とか、うん、大学とか、
ええ、
高等学校とか、そういうところの歌を書いてるんですね。校歌とか折口忍さんの、書いた歌も校歌としてありますし、
はい、
新しいところではさだまさしさんなんていうのもありますね。
諸
星先生なんかもね、随分たくさん書いてるんです、
そうですか、
ですから、まあ、そういう歌を持ってるその子どもたちというのは、うん、その時は気がつかなくてもね、
うん、
何かその辺にこういいその肌触りがあるんじゃないかと思いますけどね。
はい、五木さんも書いてらっしゃいますよね。
僕は昔埼玉県子供の歌とかね、
は
あ、日赤 の野球の応援歌とかね、そういう歌書いてた時期があるんですよ、
です20
代の頃に、金沢の辰巳ヶ丘高校という新しい高等学校が設立される時に校長先生がお見えになって、
はい、
それでうちの学校には芸術コースっていうのがあって、これはもうね独特 その学校教育をやりますから、ぜひなんか歌を書いてください。で僕は校歌を書くのはもうおこがましいんで、いわゆる学生歌っていうか昔の旧制高校の寮歌のような意味でね、そういう歌をいくつか、学生歌というものを1番2番なんて書いてプレゼントしたんですけども、卒業生のを送り出す時にみんなが歌う歌っていうことで、まあ、友を送る歌、先輩を送る歌みたいな意味で僕の好きな歌が一つあるんで、最後にちょっとご紹介したいというふうに思います、
はい、きっとね生徒さんは誇りに思ってると思います。石川県立金沢辰巳ヶ丘高等学校学生歌第2番、友を送る歌、作詞五木寛之、作曲山崎箱さんです。
石川県立金沢辰巳ヶ丘高等学校学生歌第2番友を贈る歌でした。歌っていたのは金沢混声合唱団と金沢辰巳ヶ丘高等学校の合唱部の皆さんでした。
めったに放送で聞く機会なんかないんで。
そうですね、
僕も大変今日は嬉しいです。
はい、こうやって石川県振り返ってみると本当に様々な宝物のある県なんだなということを感じてます。
本当に今日はね、石川県全体の本当にもう100分の1ぐらいしかお話できないんですけど、
触れきれないですね、
は
い、
もうもっともっとたくさんのことがいっぱいあるそういう場所ですから、はい、ぜひ石川県を皆さん心に留めてね、また旅行する機会があったらいらしてください、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君にまた会う。